Tokyonet Radio.
自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトーコンサートで模主のフォックスイミュージック、パーソナリティは私。最近っていうかもう来年からかな、オンライン英会話マジで始めようかなと思っております、模主です。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第99回目となりました。来年ね、本当か分かんないんですけどね、ドイツ時代にあのお世話になったコンスタンツァ・マクラスがあの日本に来るとか来ないとかでこれ本当にもし来たら語学力がね私大変なので、これはやっとかないとまずいなと。でやっぱ積もる話もありますしね10年ぶりぐらいに向こうも日本に来るってことになるので、備えたいと思います。っていうかあの気づいたらもう来年が100回放送なんですけど、ちょうどキリがいいじゃないですかということで、ってなると今回は99回目、もうモッシュ99と来たら、あの私が東京に来たのが99年なんですけどもね、そこにドイツというキーワードを入れるともうこれはねえなしかないでしょということで、ベタでもいいんです、あのうまいもんはうまいでいいんです人間肉料理早的なスタイルで、何年経ってもいきたいと思います時々出てくるんですよね、この民芸肉料理早のフレーズがはい、じゃあねえなのロックバルーンは99、あの放題がですね、ロックバルーンは99、ノイヌ・ノイツ・ロフト・バロンズという曲を今日はピックアップしていきたいと思いますので、あとは模主的エピソードトークも踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォックスイミュージックはもう99回目なんで、もうこれしかないでしょ。ネーナのノイノノーチスロフトバロンズ。英語で言うたら1990レッドバルーンだったっけな。あんまり英語バージョン私聞いてないんで、やっぱりドイツ語バージョンのがいいので、ノイノノーチスロフトバロンズと。いう曲、83年のネーナのセカンドシングルを今回はピックアップしていきたいと思います。82年に西ドイツで結成して5年ぐらいですかね、活動期間はそんなには長くはないけど、まあいつだ、2015年か2002年とか、まあ復活したりも再結成したりも、まあ、しておりますが、この、黄金期というか80年代に活動したのはまあ5年ぐらいということです。まあ、国で言うと本当に西と東まだ分断されてた時代なんでね、ベルリンがその時の西ドイツの人たちです。でボーカルの名前がまあ、あだ名でねえなって言われてて、それがそのままバンド名にもなったんですけども、このねえなさんはね、本当は本名ガブリエレ・ズザンネ・ケルナーさんなんで、これズザンネってなんでそんななんか濁点多いのってなるけど、これはね英語読みだとスザンヌさんっていう読む、うん、だけどもドイツ語の発音がSU、まあ、スって発音するのがズなんですよね。だから、スザンヌってこういっぱい S 入るじゃないですか。そうすると、それだけズザンヌってなると。だから私の名前は、イワサで、サが入ってるのがイバザになるとかね。そういうことも、プチ情報としてドイツなんで伝えておきます。この、やっぱりネーナは、もう、 青山、赤坂か、青山一丁目のところにある、東京ドイツ文化センターゲーテの図書館にももちろんドイツ代表として、在庫 CD ございます。ニーナハーゲンももちろんありますそういう並びでもう代表的な、だってあの、ビルボードで当時英語じゃないのにランキングするってやっぱなかなかない。ドイツだとファルコとネーナとかそこぐらいですかね。ジンギスカンでさえジンギスカン、あの有名なジンギスカンでさえね、トップ10入りとかしてないけどトップ10入りしたのかな、あ、ちょっとそこは忘れちゃいました。でもあのビルボードに入ったのは間違いないとそれぐらい有名な曲なので、まあ、カバーもいろんな人がしてます。カイリー・ミノーグもやってましたね。あのそれはドイツのツアーで回った時に、カイリー・ミノーグが歌ってたと、英語バージョンかなやっぱり、うん、やってて、あとはカバーで有名っていうか、まあ割と聞きなじみがあるのはゴールドフィンガーバージョンですかね。まあ私ら世代でゴールドフィンガーっていうとどうしてもヒロミ号のヒロミ号あれロックバンドやってたっけみたいな感じになるんですけど、そこ違うんですよね。ゴールドフィンガーという なんつったらいいか、あのまグリーンデーみたいな音楽性の人たちが、まあパンク色の強い感じでこのね、あのカバーをしてくれてたというやつ。それとね、あのアリアっていうね、何人かな、あれアメリカ人、アメリカ系とかオーストラリア系じゃなかったと思うんですけどね、昨日ひょっこり誰かやってるかと思って調べたら出てきた、これはアリアナグランデと思ったけどもちょっと別人でしたでカバーもそんないまいち良くなかったのか、他の外国人がね、コメントでこのアリアって子がカバーしない方がいい、ゴールドフィンガーの方がいいよって感じで書いてあったのがちょっと面白かったなと思いました。あとは YouTube で、そのカバーしてる人たちを探してたらソフィア C って書いてあって、私ソフィアコッポラソフィアコッポラがカバーしてんのかと思ったらもう全然違って、イギリスのあのなんか子供のど自慢番組みたいなそれに出てきた人っぽいぽくって、あのなんつうのかな、牛乳瓶の底みたいなね、今時メガネかけてるんだみたいな子がそれがあのソフィアコッポラじゃなくて C がどういう名前なのかわからないけども、まあ、ただ単に私の勘違いだったというまあ残念なね言葉あったんですけど、ソフィアコッポラがねねえなとなんかカバーとかなんかミュージックフェアみたいな感じで、FNS 歌謡祭かな、そんな感じで、二人でタッグ組んでたら、それはそれですごいですよね。改めて思いました。で、まあ、あとは、もう、ネーナ自身も、まあ、もちろん、レッドバルーンバージョンで、英語でカバーしてるけど、やっぱりね、ドイツ語バージョンがやっぱしっくりきますよ。最後の、私、フレーズ好きなのが最後の、ね、一番最後ですね。Denk an dich, lass ihn fliegen. レコード聴いてる人だとわかると思うんですけど、あの、なんか、フリーゲンって確かね、飛び立つとか、飛んでいくとかね、そういう意味なんですよ。あの、飛行機が飛ぶとか、フリーゲン。その、それが、まあ、バルーンが飛んでいく感じが、フリーゲンって、ふわわわわわわって、こう、綺麗に、なんかね、なんかねが多くてすいません。ただ、本当に私そこ好きなんですよね。割とこれ、若い時にね、リリースした曲ですけど、まあ、反戦歌なんですよね。ポップな反戦歌。だから、日本語の訳してるのが、これ、もう、当時の、名作詞家のうちの一人、ウリノさんですね。松本隆がもう第一位の、もう、黄金期を支えた作詞家ですけど、ウリノさんも、 売り野さんもそうですよ。アキナの曲とかね、割と手掛けてましたからね。そう、この人が、ロックバルーンの歌詞をカバーじゃない、作、日本語の役をやってて、兵隊とかね、そういうワードが出てきたりとか、大臣とか、権力を追っかけた、誰もこんなこと思っても見なかったとか、なんかね、戦争っていうもうワードとかも、がっつり入ってきてる曲では、ある。でもね、日本でももちろん人気にはなったんですけど、いかんせん日本では、この曲もさることながら、ネーナさんの、ネーナちゃんの脇の毛がそのまま生えてる方、そっちの方が、日本の、青少年たちには、もうセンセーショナルだったみたいで、私はこの時、まだ小学校の 2年生ぐらいとかだったから、全然そんな脇問題はね、全く知らなかったんですけども、まあ、そっちの方が、ざわついてたらしいです。当時の人たちには。で、あとは、あれか、日本だと、水平線が知っているですかね。日本の放題だと。確か、ソニーの CM でも使われてたから、まあ、それも YouTube とかで拾ったら出てくるんじゃないかなと思います。あとはね、個人的にこの水平線が知っている、てってれれれのやつですね。この曲は、ほんとさっきも、オープニングトークで出ましたけど、コンスタンサマクラスと、初めて、知り合った、きっかけとなった作品でもあるし、私が、公演に参加した時ももちろん、この曲がラスト曲だったんですけどね、水平線が知っているっていう曲をバンドで、まあ、ダンサー、とか役者が歌って、ダンサーが最後全裸になって服脱いでって暗転でドーンタタタタタタタって終わるというやつなんですけどもね、もう爽快な当時のベルリンのスピード感とかそういう感じが本当に作品に現れてて、もう一回ねやる時あるのかな。まあ当時のメンバーだったからこそできたみたいなものもあるじゃないですか。まあ映画とかもそうですし、舞台とかもそうなんですけども、もし日本でやるとしたら、また多分メンバー変えて、その参加した新しい人たちのバックグラウンドを入れて作品作っていくのかななんて思いますけども、いい作品なんでね。作品といえば、このネーナさん、実はですね、日本でも公開されたみたいなんですけど、Gib Gas Ich Bill Spaß。放題は恋のロックバルーンっていう中で、スカンジの、曲のタイトルに超出てきそうな、ロマンチック青春ミュージカル的映画なんですけどもね。これも基本ハッピー系なんで、で、ドイツ語わからなくても、YouTube でね、フルのドイツ語バージョンなんですけど、出てて、なんか楽しめると思います。で、私みたいに本当にエイティーズオタクとしては、服とか、そういうファッション、インテリアとかそういったところも楽しめる映画なので、ぜひちょっと動画を拾ってみていただければと思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは？
DJ 唐沢は初めて一回も噛まずに収録を終える？
しじみの最近舞台も始めたんだが？
ハンダササデビュー15周年まだまだ服飽きない？
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが。
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木優と
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
ちなみに、あ、言うの忘れてた。ネーナのデビュー曲がね、Just a Dream。英語で言うと Just a Dream っていうタイトルだったと思うんですけど、その時のネーナが、なんかね、ニコルンと、ケンナオコを足して2で割ったような。あ、最初、あ、いや、なんかに、ニコルンっぽいなと思って見てて、でもやっぱり痩せてる人なんで、 研ナオコ感もちょっと若干入ってきてる。そのなんか可愛らしいねーなも動画で拾っていただければなと思いました。私が勝手に思い込んでる情報をお伝えしただけなんですけども、さて、告知いきましょうか。ね、まだねちょっと未定なんですよね。決まってあの公演とかイベント自体はあるんですけど、私が出るかどうか、もし出るとしたら2月のテープイベントみたいなのがあってそれ、出るかな、ちょっとまだ未定です。詳しくまた決まればお伝えしたいと思います。あとワークショップも日程未定です。来年まだ枠取ってないので、あとはまあ個人的にはオンライン英会話マジで始めないとやばいなっていうのと、来年がね1月の放送回がちょうど100回、何もイベントとか考えてないんですけど、どうしようまあちょっとあの思い立ったタイミングで、全然100回超えてもう再来年とかなっちゃうかもしれないけど、またあの何かやるときはぜひお伝えしたいと思います。何もやらなかったでもあの番組内では100回記念だし、一応何かねそれにちなんだトークを繰り広げられたらなと思っております。それではもしのフォクシーミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4代目にお会いいたしましょう。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。